立法の本質は何ですか、根本は何ですか。今自分で言った通りです。隣人を愛すことなんです。すべての立法、ここに集約されるんです。立法の端っこを守るんじゃなくて、本質を貫かないといけない。本当に彼が立法に忠実であるならば、彼は祭司としてもレビ人であったとしても直ちに隣人を愛する技を行うはずなんですね。私たちもね、自分を正当化するために、皆さん、私たちも御言葉さえも用いるんですよ。こう書いてあるから、こうなったから。でもそれは中心を射抜いてない御言葉を持ってくるわけですね。そして自分の良心をなだめることをするわけですね。これが彼らにあったこと。本音はどこにあるかと言いますと、気づいた人を助けるというのは皆さんもよくわかると思いますけど、面倒なんですね。大変なことになるわけですね、こういう人を抱え込んだら。だから教会にもね、いろんな人が参ります。助けてくださいって。で、牧師はね、その度ごとに対応するのに苦慮するんです。どうしたらいいかなと、ほんま毎回参りますよ。毎回ある場合は、ピシャッと、この突き返します。教会そういうことやってませんって。ある場合はちょっとです、これはと思う時にはとことんこうある程度までありますけども、引き受ける手前もあります。まあ引き受けたらですね、皆さん面倒でありますね。自分の生活が脅かされるわけです。とても面倒なことになる。しかし、その気づいた人がどうでしょうか。自分の家族、自分の身内だったらどうですか。自分の親しい友人だったらどうでしょうか。私たちはもう駆け寄ると思いますね。ああ、大大さん、どうしたんですか。本当にできる限り助けをするんじゃないでしょうかね。大大ちゃん、我が子だったらもうほっておけませんよ。離れても飛んできますよ。かわいそうに思って、じっとしてくれって。だけども知らない人だったらどうするんでしょうか。気の毒だと思いますけどもね。避けて通ることです。つまりですね、この最初レビ人のタイプっていうのはですね、自分の愛に、ね、制限を設けた人なんです。愛に制限をかける。これがこのタイプ。実は私たちも、私が生きていくために何もかも愛の垂れ流ししてたら自分が持ちませんというわけでありましてですね、私たちも制限かけているんですよね。たわいのないことでありますが、長い間大阪に住んでおりました。もう本当に電車が便利なんです。みんな電車の通勤通学もちろんのこと、買い物やどっか行くときの電車であります。電車の混む時間、夕方ってのはまあ6時頃混むんですね。定時で終わる人が電車乗って帰ります。それから終電間際がもつのうんこもんですね、アフターファイブを楽しんだりとかですね、あるいは残業の人がすごく混みますね。朝の通勤の時なんかもひどい状態も皆さん見たこと、詰め込まれてますね。たまりませんよ。私なんか割と都合がつきますから、どっか出なきゃいけないとき、どっかの教科教師がある時なんかは、できるだけ早いときだったり、少し遅れていったりね、やりますけどもね。本当に定時で出勤しなきゃいけない人は大変、大変なことですね。で、そういう人が出勤して、この仕事して帰ってきたらね、くったくた。私も経験あります。くったくたです。そしたらね、みんな席座りたいわけですよ。 人のことなんか話しようとない。だから席が空いてたのさっと座ったらですね、もう何があっても動きません動きたくないですね。本当にもう座り込んでね、だけどもね、目の前にいろんな人の車に乗ってくるわけですよ。ああと思うんですね。どうしよう、買ってあげなきゃいけないなとか、子供連れの人に買ってあげなきゃいけないと思うんですけどもね。どうするかと言いますとね、制限かけるんですよ、これ。どういう制限か、目つぶっちゃうんです見ないようにするわけです見ないようにする、もう本当にここで変わってて、どうぞどうぞなんて言ったら、もう本当にね、自分がもうダメになっちゃう。自分を守らなきゃと思うんですね。恥ずかしい話はしますが、私目つぶったことが何度かあるんですね。制限かけてですね、自分を守るため。だけどもね、皆さん、そこに身内もある。お父さんお母さん、本当に友人やね、お世話になってる人や、私、教会の人が持ってきたらね、どうぞ、どうぞって、本当に無理に無理を重ねて、ね、譲ると思いますよ、私。私たちは愛に制限を設けながらこう生きているところがあるわけであります。なぜなら無制限に隣人愛に生きようとするのは自分が持たないということを恐れるからです。しかしながら同時にですね、私たちは心の中に愛に制限をかかった時に、ああこうすべきだと思うことを制限かけて、あるいは強力化して、隣人愛は何ぞやいう問題をですね、本当に棚上げしてしまう。自分の生活と今の生活を切り離してしまう。そういう中で、ね、私たちは心の中に引っかかる。いつまでも引っかかって、クリスチャンとしてこれでよかったんだろうかとね、痛みが残るんですね。それがこの一つのタイプです。もう一つのタイプは、これはサマリア人ですね。この人はですね、強盗に襲われ半殺しになって道に横っている人を見た瞬間です。見た瞬間です。このところではですね、33節に、ところがサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て、気の毒に思い近寄ってきてと。気の毒に思いというのは、これは非常に言葉が弱いになります。気の毒に思いというこの言葉が、この言葉は、腹渡が強く締め付けられるというような、非常に強烈な言葉なんです。激しく心が痛む。これ、ルカ伝15章にも出てくるんです。放蕩息子が帰った時に、お父さんがですね、本当にその姿を、哀れな無残な姿を見た途端ですね、哀れに思ってという言葉が出て、そういう訳で、これ同じ言葉。哀れに思って、走り寄りなんです。ここでは近づきです。走り寄り、この人も走って近づいたんじゃないかと、想定されます。制限を設けるかどうか、そんなことは、考える暇はない。このサマリア人は心が腹が多分揺り起こされた。見途端にかわしたのに腹が痛みで揺り起こされて走り寄ったんです。近づいたんです。そしてその人の傷を見て、彼はすぐオリーブ油とブドウ酒を取り出してそれで注いで応急処置を、傷の応急処置をとる。そして包帯を巻きます。そして確保した。さらに、そこまではダメですから、ロバに乗せて、彼が自分が乗ってたロバであるかもしれませんが、降りてですね、彼を乗せてですね、そして宿屋まで連れて行かれました。 自分でこの人解放してやるんです。ついてね。